お願いします。
I'm very happy to be back in Japan, Okinawa.
日本、沖縄に戻ってくることができて本当に嬉しく思います。
I remember very well our time together in was it June? Was it? Yeah, in June.
昨年6月ですね、皆さんと過ごした時間、本当によく覚えております。
And it's good to see those who were baptized in June.
特にその昨年ですね、私からバプテスマを受けられた方々にお会いするのは私にとってこの上ない喜びです。
I want you to know that we have been praying for you and that God will give you the continual victory to serve Him in your life.
この間私たちは皆さんのために祈ってまいりました。また、今後もですね、神様の御業において皆さんが神様に仕え続けることができるように祈るものであります。
On my computer, I have a screensaver or a wallpaper.
私のコンピューターにはですね、スクリーンセーバーというのがありまして、
With a picture from this baptism.
それにですね、去年のバプテスマの写真を使っています。
We are faced with a very important struggle in these last days.
この最終時代に私たちはですね、重要なある、葛藤といいますか、そういう戦いにですね、直面しております。
It is a struggle that all faithful souls have experienced throughout the ages.
もう各時代、忠実な神のしもべたちがですね、常に直面してきた問題、葛藤であります。
Jesus himself experienced this struggle.
イエス様ご自身もそのようなですね、葛藤、戦いに直面なさいました。
And so did the prophets of the Old Testament and the apostles.
旧約時代の預言者たちも同様でありましたし、新約時代の使徒たちも同様でした。
Today I want to perhaps lay some foundation.
今日はですね、基礎作りをですね、ここでしたいと思っているんですけれども。
So that we can understand the definition of the church.
それは、教会とは何かというその教会の定義についてですね、皆が正しい理解を持つことができるようになるための基礎作りであります。
If there's going to be a self-supporting church, we must have an understanding of why it is legitimate.
自給自足の教会を作ろうというにあたってですね、全員がなぜそれが、正しい合法的なものであるかということをですね、理解しなくてはいけないわけです。
And to also understand its purpose.
そしてさらに、その目的もですね、理解しなくてはいけません。
And also to understand the relationship with the conference structure.
さらに、教団の組織とのですね、関係をどのように持つかということも私たち理解すべきであります。
So perhaps the place to start.
おそらく、それを始める場所と、最善の場所は、
is with Jesus Christ.
イエス様と共にですね、始める。ことだと思います。
How did Jesus relate to the church in his day?
イエス様の模範から学ぶということですね。イエス様は当時の教会とどのような関係を持たれたでしょうか。
How did Jesus relate to the conference of his day?
イエス様の時代の当時のカンファレンス、教団とですね、教会の教団とどのような関係を持たれたんでしょうか。
You see, Jesus himself was a self-supporting minister.
皆さんお分かりのように、イエス様ご自身は、自給伝道者でありました。
He never went to the conference schools.
彼がその教会学校、教会の教団のですね、の運営する学校に行かれたことは一度もありませんでした。
He never went to a conference seminary.
神学校にも行かれたことはありません。
He never had credentials issued by the conference.
教団から出される、学歴、称号をですね、受けたこと、認可を受けたことは一度もありません。
He never received a compensation or a salary or pay from the conference.
教団からですね、給与をもらったことも一度もありません。
And he went about preaching from place to place.
それでもイエス様はですね、あちこち場所を行かれてですね、伝道をなさったわけです。
He had a portable school.
彼はですね、持ち運びのできる学校を運営しておりました。
And in that school, he had 12 students.
その学校には12人の、はじめですね、12人の生徒たちがおりまして、
It was a self-supporting school.
それは自給伝道の学校でありました。
And, he taught those students the principles of God's kingdom.
その生徒たちにイエス様は神の御国の原則を教えられました。
And he taught them the principles of true godly organization.
さらに、真の神様の御心に沿った、組織とは、教会組織とは何かということもお教えになりました。
So when the disciples went out to start the new church,
ですから、弟子たちがですね、出て行って新しい教会を始めようとしたときには、
they understood God's plan of organization.
神様の組織に対する神様のご計画を彼らはよく理解していました。今週末かけてですね、その学びもしていきたいと思っております。
He also was a medical missionary, a self-supporting medical missionary.
イエス様は自給伝道者であると同時に、維持伝道者であられました。
So Jesus' life is very instructive to us today.
ですからイエス様のご生涯というのは今日の私たちにとって極めて、その教訓に満ちているわけですね。
Both, well, for self-supporting institutions,
自給伝道の学校にとっても施設、そのようなものにとっても
for self-supporting churches,
自給伝道の教会に とりましても
God has instruction for us in the life of Christ.
イエス様の生涯にですね、神様はたくさんの教訓を与えておられます。
Turn with me in your Bibles to Luke chapter 4.
ご一緒にルカによる福音書4章を開いてみましょう。
And we will look at verse 18.
ルカによる福音書4章の18節をご覧ください。
And we'll, let us begin with verse 16.
16節から見てみましょうか。
Just read verse 16.
Okay. まず16節をお読みします。それからお育ちになったナザレに行き、安息日にいつものように会堂に入り、聖書を朗読しようとして立たれた。
I want you to notice what Jesus did on the Sabbath.
ここでですね、イエス様が安息日にどのようなことをなさったかということについて見ていただきたいんです。
Jesus went to church.
イエス様は教会に行かれました。
He went to a structure church.
この組織されたですね、いわゆる教団が運営している教会に行かれたんです。
A church that was part of the, conference system.
まあ、いわゆる当時のですね、教団が運営している教会でありました。
It was known as a synagogue.
それがまあ神殿と、呼ばれる、ユダヤの会堂と呼ばれるものでした。
And he stood up to read from the scripture.
そこでですね、立ち上がって聖書を朗読なさったわけです。
And so they gave him the book of Isaiah.
その時に、イエス様にですね、イザヤ書の、まあ、巻物でしょうね。が手渡されまして、彼らがイエス様に何を手渡しました？
They gave him the book of Isaiah.
イザヤ書ですと書かれていますね、17節に。
Isaiah was a self-supporting preacher.
イザヤも、預言者イザヤもまた自給伝道者でありました。
In fact, all the prophets were, except for rare exceptions, were self-supporting.
少数の、まあ、例外を除けばですね、ほとんどの預言者、旧約の預言者がですね、自給伝道者だったんです。
The priests, the Levites, and other, other people in the, work of the church were conference workers.
まあ、レビ人、祭司、その他のですね、指導者、 敵立場にある人たちはいわゆる、教団の働き人でありました。
So the prophets, though, were self-supporting.
それに対してですね、あの預言者たちは通常自給伝道者だったわけです。
And when Isaiah was alive,
イザヤが生きていた時に、
the church leaders did not like him very well at all.
当時の教会の指導者たちはイザヤの働きがですね、全然気に入らなかったわけです。
They hated him.
彼を憎みました。
In fact, they killed him.
そして挙句の果ては彼を殺してしまったんです。
They cut him in half.
彼をですね、半分に引き裂いて、体を引き裂いて、
He was martyred because
そのような方法で彼らはその憎しみを表し、彼を殉教の死に追いやったわけです。
And now they gave Jesus the book of Isaiah to read.
そういう背景があるんですけれども、この時ですね、街道でイエス様に手渡されたのはイザヤ書でありました。
All right. So, read verse 17.
17節をお読みします。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いて、こう書いてあるところを出された。
And verse
18. 18節。主の御霊が私に宿っている。貧しい人々に福音を述べ伝えさせるために私を性別してくださったからである。主は私を使わして囚人が解放され盲人の目が開かれることを告げ知らせ打ちひしがれている者に自由を得させ。19節。主の恵みの年を告げ知らせるのである。
So Jesus quoted from Isaiah.
ここでイエス様はイザヤ書から引用なさいました。それと同時にご自分がですね、与えようとされていた、このご自分の任務のですね説明をなさったんです。
and this mission has several key points.
そして彼の任務使命にはですねいくつかの重要な鍵となる点がありまして、これらの点は私たち一人一人の受給伝道者一人一人がですね、理解すべき点であります。
Number one,
第一の点ですけれども、
he was to preach the gospel.
受給伝道者は
Now, to preach the
gospel, 福音を述べ伝える。
Sorry. In order to preach the gospel,
福音を述べ伝えるためには、
Jesus would also have to educate the people to think differently than they had been thinking.
人々をですね、教育して、これまでとは違った考え方を、するように導かないといけないわけです。
He would have to show them that the things that the priests and the rabbis were
telling them 祭司やレビ人たちが彼らに教えてきたこととは違うこと。
were not according to the Bible.
聖書には沿った教えではないということを彼らにですね考えさせなければいけなかったんです。
In fact, the leaders in, of the conference in those days,
事実当時のカンファランスの、教団の指導者たちは
had caused a lot of problems for God because they were teaching false doctrine.
彼らはですね、偽りの教理をですね神の教理として教えていたので、神の教会にさまざまなですね問題悩みを引き起こしていたんです。彼らが教えていた促進あの進めていたですねあの多くの偽の教理がありました。
They had developed a whole system of, of theology that was built on their own human ideas.
彼らは自分たちの人間的な思想、考えにのっとって、自分たちのですね、教理を、自分たちの制度をですね、築き上げてしまったんです。
So the people did not understand the truth.
そういうわけで、多くの人々は、真理をですね、理解することができないでいたんです。
So God sent Jesus to explain the
truth. そこで神様、イエス様を送られて、
To the people.
人々に真理を説明させるようになさいました。
But this also meant that it was going to conflict with the common teaching of the church leaders in those days.
それは当時の、 指導者たちが説いていた一般的な教えとは、相反するものであったわけですね。
We're told that in the days of Christ, the world, including God's church, was dark with the misapprehension of God.
神について誤った観念を当時の人たちは神の教会を含めて持っていたので、大きな闇が当時の世界を覆っていたと言われています。
Jesus came to bring light.
イエス様はそのような闇の世界にですね、光をもたらそうとしておられました。
To explain the character of God.
それは神様のですね、ご品性を説明することによってですね、光を照らそうとしておられたわけです。
当時
人々の間にですね、もう蔓延していた誤った教えのその正体をですね、暴き始めていたわけです。
But the people had been taught to be loyal to the conference.
ところが当時の人々もですね、教団に対して忠誠を尽くすように教え込まれていました。
They had been taught to be blindly loyal to the conference.
さらには教団の指導者に盲従するようにまでですね、教え込まれていたんです。教育されていたんです。
And so there had been so much, heart burden of the people that when Jesus began to teach the truth, it brought them joy.
それがもう人々のなんていうか重たい首輝きとなっていたんですけれども、イエス様の真理に触れることによってですね、彼らの荷がですね、大いに軽くなったんです。
The teachers in Israel had taught the people that God was an exacting judge and ruler.
神様は本当に厳格な厳しい、裁判官、それから、支配者であるという観念がですね、人々の間に蔓延していました。
They taught the people that God would judge them severely if they did not obey the conference leaders.
もし人々が教団の指導者に従わないならば、神様が厳しく、神の裁きが厳しく下るぞというふうに教え込まれていたんです。
So the people felt oppressed.
そういう形でですね、人々は本当に抑圧され虐げられた状態にありました。
They were not happy in their faith.
そしてその信仰生活は決して幸福なものではなかったんです。
And when Jesus came,
ところがイエス様がおいでになって、
He taught them the joy of the message of the gospel.
福音の喜びをですね、人々に伝えられたわけですね。
And they were relieved, and so they flocked to Jesus.
そして多くの人たちが解放感を得るに至って、イエス様のところにですね、押しかけてきたわけです。
And this made the leaders very, insecure and, very defensive.
それによって当時の指導者たちは、とても自分たちの立場が危ういと危機感を覚えるようになってですね、なんて言いますか、守りの姿勢に入ったわけです。
Especially were they determined to defend their authority.
特に彼らは自分たちの権威をですね、守るのに必死でありました。
So、when Jesus preached the gospel,
ところがイエス様は福音を相変わらず述べ伝えられたわけですね。
He ended up in direct conflict with the conference system of his day.
そうすることによって当時の教団の制度とですね、真っ向から対決することになってしまったわけです。
Notice that in this verse of, verse 18, it says that he was also going to heal the brokenhearted.
18節にありますよね。打ちひしがれている者に自由を得させと。
So Jesus was to help bring relief from sin and from guilt.
イエス様は罪のその重荷にですね、打ちひしがれている人たちを解放するためにおいでになったんです。
Jesus always forgave those who were repentant.
そして悔い改める者をイエス様は常にお許しになるお方でありますね。
He told the paralytic who was brought down through the roof.
Okay. 一度、中部という病気を患った人が屋根から吊り下ろされてイエス様のところに、来ましたよね。
That his sins were forgiven.
その時イエス様は言われました。あなたの罪は許されたと。
Pharisees that were standing by,
その場にいたパリサイ人たちは、
they said, How can he forgive sins?
どうやってあの男が罪を許す、そんな権威を持っているんだ、神様だけが罪を許す権威を持っているんじゃないだろうか、 彼らの心を読まれたイエス様は、彼らの質問の真意をですね、悟られたわけです。人の子は罪を許す権威があると、その時明言されました。それからこの男の人を癒されました。それは彼に罪を許す権威があるということを実証するためであったわけです。そういうことでますますですね、教会の指導者たちはイエス様をイエス様に対する憎しみを募らせていきました。そして怒りをですね、イエス様にもう腹立たしく思っていたわけです。教会の指導者たちがイエス様に対して怒っていたということ、皆さんご存知ですよね。
You know, when I first read the book Desire of Ages,
私がこの各時代の希望という本を初めて読んだとき、
I learned about the love of Jesus.
イエス様の愛について学びました。
And it won my heart.
で、私の心をですね、この本は捉えてしまったんです。
That was when I was converted.
その時ですね、私はその各自の希望を読むことによって私は改心の経験したんです。ところが2度目にこの本を読んだときですね、
I learned that Jesus was in a terrible conflict with the church of his day.
イエス様は当時の教会、教団、指導者たちとですね、ものすごい、なんて言いますか、対立関係にあったということをですね、悟りました。
Notice also that he said that he would recover sight to the blind.
盲人の目が開かれることを告げ知らせという言葉もありますけれども。
And Jesus did heal blind men and perhaps even some women. We don't know how many blind people.
イエス様は、まあ、盲人の男の人です。何人か癒されました。女の人もいたかもしれません。どれだけの人がですね、盲人が癒されたか実際にはわからないわけです。それはイエス様が、目を開かれたのはですね、この肉体の目、マナコだけでなくて、霊的なこの盲目もですね、目の見えない、霊的に目が見えない状態もイエス様は癒して目が見えるようにされたわけです。
And in his day, there was a lot of spiritual blindness.
そしてイエス様の時代にはですね、多くのこの霊的盲目状態というのがですね、もう蔓延していたわけです。
Is there a lot of spiritual blindness today?
今日はどうでしょう。盲目な状態という霊的に盲目の状態が蔓延していますか。
As I travel from place to place,
いろんなところ私旅行して回りますけれども、
I'm astonished by some of the things I hear.
あちこちでですね、耳にすることに仰天することがあります。それは日本も例外ではありません。
神の御
言葉に対してですね、本当に表面的な理解しか持っていないことに私は驚きを覚えます。そこに人間的なですね、さまざまな、意図をですね、加えているのを見ることができます。そして神様の御言葉の教えをですね、曲げてしまうんですね。ですから今日も多くの教会の人たちが、教会員たちが、混乱している状態にあると言えるでしょう。多くの人たちが霊的に盲目な状態にあって、その霊的眼をですね、開かれる必要があるわけです。
Jesus was also to preach deliverance to captives.
囚われ人に解放を告げ知らせるイエス様の任務の一つでありました。
These are captives of Satan and sin.
これは、サタンに囚われている、罪に囚われている人々のことであります。
And to set at liberty those that were bruised.
それから、これですね、打ちひしがれているものに自由を得させるという働きもありました。
So、Jesus had a lot of work to do.
イエス様の 前途にはですね、たくさんの働きがあったわけです。
As a self-supporting minister or pastor.
それはイエス様が自給伝道者としてですね、行おうとしておられた働きでありました。
Now, before we go any more with Jesus' life,
イエス様の生涯について先の学びをする前に、
I would like to introduce you to another self-supporting preacher.
皆さんにですね、このもう一人の自給伝道者を紹介したいと思っています。
You have heard of him before.
この人について聞いたことがあると思います。
But maybe you haven't thought of him in this way.
しかしそういうふうにはですね、彼のことを思っておられなかったかもしれません。
He was a contemporary of Christ.
彼はイエス様と同時代の人物でありました。
In fact, he was a cousin of Christ.
事実彼はですね、イエス様のいとこだったんです。
His name was John the Baptist.
彼の名前は、バプテスマのヨハネです。
He also never went to a conference school.
彼もまた教団の運営していた学校に通ったことは一度もありませんでした。
He never went to the seminary in Jerusalem.
エルサレムの神学校に在籍したことも一度もありませんでした。
Where was John the Baptist's school?
バプテスマのヨハネの学んだ学校はどこでしたか？
John the Baptist was educated in the wilderness.
彼は荒野で教育を受けました。
He was learning in the school of Christ out in the wilderness.
荒野でキリストの学校に通っていたんです。
John the Baptist also never received any payment from the conference for his work.
彼も、その働きにあたってですね、教団から給与を受け取ったことは一度もありませんでした。
And like Jesus, he was never ordained as a pastor.
イエス様もそうでしたけれども、彼もまた、牧師としてのですね、何でしたっけ、安守令を受けたことはありませんでした。
And we don't have any record that John the Baptist was ever even ordained as an elder.
バプテスマのヨハネが長老として安守令を受けたという記録すらありません。
Yet, John the Baptist
にもかかわらず、バプテスマのヨハネは
baptized hundreds, if not thousands of people.
何百あるいは何千という人たちにバプテスマを施しました。
Well, I have no argument with organization.
No argument.
I have no argument about against organization.
この組織ということに自体にですね、私は、反対しているわけではありません。
We have to understand that the scripture gives us a clear picture of the role of self-supporting pastors.
ただ、この聖書にはですね、自給伝道者の役割があるということをはっきりと聖書に打ち出されているということを私たち理解する必要があると思うんです。
By the way, John the Baptist baptized far more people than the rabbis and the Pharisees had done.
当時バプテスマのヨハネがですね、バプテスマを授けた人たちの数というのは、当時の、祭司やレビたちがですね、授けたよりもはるかに多いものでした。
What made Jesus and John the Baptist so powerful?
イエス様、あるいはバプテスマのヨハネの働きがですね、あれほど力を帯びていたのはなぜだったと思われますか？
Friends, it was because their power was not in themselves.
彼らの力は内から来るものではなかったんです。
Their minds were not humanly motivated.
彼らのこの心、思いはですね、まあ、人間的な動機づけによるものではなかったんです。
They were loyal to the Bible.
彼らは聖書に忠誠を尽くしていました。
The church manual meant nothing to them.
彼らにとって教会指針、当時の教会指針は何の意味もありませんでした。
And so John would baptize in the River Jordan.
バプテスマのヨハネはヨルダン川でバプテスマを授けましたね。
Without the authority of the church leaders.
教会の指導者たちからの、権威をあるいは許可を受けることなく、そのようなことをしていました。
Without their approval and without their permission.
彼らの認可、許可なしにそのようなことをしていたわけです。
That's what self-supporting pastors are supposed to do.
それこそ自給伝道者、自給伝道の牧師がですね、なすべき働きであります。
They work freely.
彼らは自由に働くことができるんです。They are not restricted
by rules and regulations by human
organizations. 人間の組織によってその自由をですね、制限されることはないんです。
They are free under God to do His work.As he sees fit and as he directs them.
神様が良しとされるところに行ってその働きをする。それを自由に、神との関係において自由に行うことのできる立場にあります。
And Jesus went all about Judea and Samaria and to other places.
イエス様はユダヤ、サマリア、各地をですね、巡り歩かれました。
And he healed the sick.
病人を癒され。
He preached the gospel.
福音を述べ伝えられ、
He was doing the work of education,
教育の働きに携わられ、
and he also published the gospel.
さらに、福音をですね、出版するということもなさった。
He published glad tidings, the scripture says.
聖書によると、福音を、喜ばしい訪れを告げられた。まあ、本当に出版したかわかりませんけれども、
It's very important that self-supporting churches and self-supporting workers,
この自給伝道の教会、自給伝道の働き人、彼らの立場というのは非常に重要なんですね。
Understand these four areas of ministry.
この、伝道の4つの分野について理解することが重要であります。
And not one area are they to come under.The control of other human beings.
どの領域においても他の人間の、支配を決して受けるべきではありません。
They are to be free to do these things.
これらの働き、携わりにあたり、彼らは完全に自由である必要があります。
Let me give them to you again.
再び申し上げたいんですが、
Jesus was healing. This is medical missionary work.
イエス様は癒しの技に携わっておられましたから、維持伝道者でもあられました。
So God calls for self-supporting medical missionaries in the last days.
ですから神様は最終時代においても、自給伝道者をですね、求めておられます。
Jesus was an itinerant preacher.
Itinerant. Travel around.イエス様はですね、まあ旅から旅へと巡り歩かれる伝道者であられました。
And in the last days, God calls for preachers to go out and preach the gospel and win souls.
出て行って、あちらこちらでですね、福音を述べ伝えて、救霊の働きをする伝道者を神様は求めておられます。
This, by the way, happens to be my primary.Work as a self-supporting pastor.
幸いですね、私はそのような働きに携わらせていただいております。
Jesus also was an educator.
イエス様は教育者でもあられましたね。
And God calls in the last days for schools that will teach the principles of truth and righteousness.
真理と義の原則を教える学校ですね、神様はこの最終時代に求めておられます。
Jesus also published glad tidings.
そしてイエス様は良き訪れを出版といいますか、述べ伝えられました。
And again, in the last days, God calls for men and women who will publish the truth through whatever media it is possible.
真理をどのような方法であれ出版、伝えていくですね、伝道者をイエス様は、神様は求めておられます。この最終時代に。
Now look at verse 32.
432? Okay. 同じルカによる福音書4章の32節をご覧いただきたいんですけれども。
In other words, the people were amazed at what Jesus was teaching.
イエス様が言われたことにですね、人々は驚いたことが読み取れます。
The reason they were amazed
なぜ彼らが驚いたかと言いますと、
was because it was simple and clear instruction from the Bible.
聖書からですね、単純明快な教えがですね、説かれたからでありました。
His power was in the word of God.
イエス様の力は神の言葉のうちにあったわけです。
Church leaders in those days were not teaching the word of God or the Bible.
当時の教会の指導者たちは神の言葉、聖書をですね、教えていませんでした。
They were teaching everything else.
その他の諸々のことを教えていたんです。
And so they mixed in with the principles that they should have taught a lot of false concepts.
当時本当に教えるべきであった事柄をですね、誤った観念と混ぜてしまってですね、そういった不純物を人々に提供していたわけです。
And if you preach the word,
しかし、もし福音をですね、述べ伝えるならば、御言葉を、皆さんが御言葉を純粋に述べ伝えるならば、皆さんのもですね、その力を得ることができるわけです。
If you preach the word,
御言葉を純粋に述べ伝えるならば、
you will have converts.
回収者がどんどん現れてきます。
If you preach the word,
御言葉を述べ伝えるならば、
it will strengthen the faith.Of people who are discouraged.
意気消沈した人々の信仰をですね、励ますことができるようになります。
Often people today, church people today, don't know scripture.
しばしば今日の、教会の人たちは本当に聖書をですね、知らない状態にあります。
And when scripture is brought to their minds and their hearts very clearly and simply,
聖書の言葉がはっきりとそのような人たちの心にですね、単純明快な方法で入っていくことができるならば、
if they are given the straight testimony,
そして彼らにですね、率直な証が述べられるならば、
they are offended.
往々にしてそのような人たちは、腹を立てるということでしょう。ある人たちは、そのような言葉にですね、まあ、脅迫観念を覚えることでしょう。
Just as it was in Jesus' day.
イエス様の時代も同様でありました。
If you preach the word,
もし御言葉を純粋に述べ伝えるならば、
you will automatically be brought into the similar conditions that Jesus faced.
自動的にイエス様が直面したあのと、似通ったですね、状況に置かれるようになることでしょう。
You see, today people are being educated to despise the spirit of prophecy.
今日教会の多くがですね、証の文を軽視するように教育されてしまっています。
They are being taught to disregard the principles and the pillars of our faith.
重要な原則、私たちの信仰の大黒柱をですね、軽視するように教え込まれてしまっています。
So if they accepted the straight testimony,
もし彼らが率直な証を受け入れるならば、
they would have to change the way they live and the way they practice their faith.
今までのですね、生き方、信仰の在り方を変えることが変える必要に迫られます。
Because the Bible condemns their deeds.
なぜなら、聖書はですね、彼らの行為を、検責するからであります。
So what did Jesus teach about the church?
イエス様は教会についてどのような教えをされたんでしょうか?
You see, back in those days,
当時ですね、
the church leaders were teaching the people,
教会の指導者たちが人々に教えていましたけれども、
That the church was exactly the same as the conference.
教会というのはカンファレンス、教団と同様のものでありました。
Picture, I need that one. With the circle.